声の広報岩出2018年11月第152号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会目次です。表紙1ページ特集岩出市国民健康保険データヘルス計画の策定2ページ情報トピックスは4ページから8ページまでです。表彰11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。4ページ11月25日日曜日は和歌山県知事選挙の投票日です。5ページ第32回全国健康福祉祭和歌山大会生活習慣病予防教室参加者募集6ページ第21回紀州根頃寺各番祭り秋の根頃ウォーク開催小型家電の回収7ページ11月12月はマイナンバーカード取得促進の取り組み月間です。学校へ行ってみませんか。8ページ暮らしの情報は9ページの税料金から24ページの相談までです。税料金9ページ健康介護12ページ環境エコ14ページ募集16ページ講座催し16ページお知らせ18ページスポーツの大会結果20ページ緑化センターのお知らせ20ページ青少年健全育成コーナー21ページ子育てコーナー22ページ11月の相談24ページ人権を考える集い発表作文25ページ図書館へ行こう26ページ町の話題27ページ根頃公園墓地秋の現地見学会28ページ目次終わり。まず表紙です。第21回紀州根頃寺各番祭り11月24日土曜日午前9時30分からと書かれ紙面には去年の各番祭りの獅子舞の写真が載せられています。特集岩出市国民健康保険データヘルス計画の策定。データヘルス計画とは岩出市の国民健康保険に加入されている皆さんの検診結果や医療情報を様々な角度から分析し効率的かつ効果的な保険事業を積極的に推進していくための計画です。この計画では平成30年度からの6年間を計画期間とし PDCA サイクルに沿って国民健康保険加入者への保険事業を実施・評価・改善などを行っていきます。なお PDCA サイクルとはプラン・計画の P Do 実施の D チェック・評価の C アクション・改善の A このPDCA を繰り返し事業を進めていく考え方です。岩出市においてもデータヘルス計画に掲げた健康課題の解決に向けて各種保険事業に取り組むことで国民健康保険に加入されている皆さんの健康寿命の延伸と中長期的な医療費の適正化を図っていきます。今回は各種データ分析の一部を紹介します。なおデータヘルス計画書全体は市ウェブサイトでご覧いただけます。岩出市国保の医療費の現状について。平成28年度の医療費は総額で47億5000万円となっており、前年度に比べ1億円の増加となりました。入院と入院外を合わせた国保医療費に占める疾病別の医療費割合は慢性腎不全、人工透析ありが 6.1% で最も多く、次いで糖尿病、統合失調症の順に割合が多くなっており、生活習慣病である高血圧症や脂質異常症も上位となっています。なお、生活習慣病とは、日々の生活習慣が原因となって発症する病気の総称で、他に糖尿病や脳血管疾患、心疾患などが含まれます。これらの上位を占める生活習慣病や生活習慣病を起因とする疾病について、発症予防や重症化予防に積極的に取り組むことで、医療費の抑制につながることが期待できます。検診結果、レセプトデータから見えた岩出市の健康課題について。課題1、特定検診未受診者が多く、健康状態が把握できない。特定検診受診率は、県内市町村平均よりも低いのが現状です。年齢別では、40歳、50歳代の若年層の受診率が低く、性別では男性の受診率が低い状況にありました。引き続き受診率向上に努めていく必要があります。課題2、特定保険指導の対象となっても利用者が少ない。特定保険指導終了率も県内市町村平均より低いことから、これまで以上に特定保険指導の利用勧奨に取り組み、終了率を向上させ、生活習慣の改善に取り組む方を増やしていく必要があります。課題3、生活習慣病や腎不全による医療費が高い。人工透析新規導入者数は減少しているものの、人工透析継続者数は年々増加しています。慢性腎不全にかかる医療費が高額であるため、重症度が比較的低い若年層及び慢性腎不全のハイリスク者にターゲットを絞り、発症予防や重症化予防に努めていく必要があります。健康課題解決のための岩出市の取り組みについて。まず、健康管理として、課題1に対応するもの。特定健康審査の未受診者対策事業です。これは、検診を受けていない方に、広報やハガキなどにより受診の周知を行います。40歳、50歳代の若年層に未受診者が多い傾向にあることから、検診受診の必要性を伝えるなど、受診勧奨に力を入れて実施します。平成28年度は受診率 31.9% でしたが、最終目標は 36% です。次に、生活習慣病発症予防として、課題2に対応するもの。特定保険指導の利用勧奨事業です。これは、特定健康審査の結果から、特定保険指導の対象となった方に、文書の送付や電話で特定保険指導を周知し、生活習慣病の発症を予防・改善するための特定保険指導の利用勧奨に取り組みます。終了率は平成28年度は 14.7% でしたが、最終目標は 20% です。最後に、生活習慣病重症化予防として、課題3に対応するもの。糖尿病性腎症などの重症化予防事業です。これには2つあります。1、糖尿病性腎症重症化予防事業です。これは、糖尿病性腎症の重症化予防が期待できる方に、人工透析などの重症化の予防・遅延を目的とした日常生活の支援、保健指導を実施します。透析新規導入者数は平成28年度は年間5人でしたが、最終目標は4人です。 2、 特定健診陽性検査にかかる医療機関受領勧奨事業。これは、検診結果が要医療の方に 早期に医療機関の受診を促す受領勧奨に取り組みます。受領率の最終目標は 60% です。データヘルス計画の評価と見直しについて、このデータヘルス計画をより実効性の高いものにしていくため、 PDCA サイクルのプロセスに従い、毎年の保険事業の進捗状況の確認や評価結果を活用し、必要に応じて計画の見直しを実施していきます。以上についてのお問い合わせは、市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係へどうぞ。特集、岩出市国民健康保険データヘルス計画の策定についてでした。
情報トピックス、表彰のお知らせです。次の方々が表彰されました。和歌山県社会福祉協議会会長表彰、民生委員児童委員功労者の畑恒夫さん、里西春子さん、山本茂さん。全国民生委員児童委員連合会会長表彰、永年金属民生委員児童委員の渋田忠三さん、塩中光子さん、高尾薫さん、山崎愛子さん、小林努さん、田林よし子さん、市野雅子さん、小倉忍さん、山本敏夫さん、瀬田美智子さん、藪内のり子さん、西上正明さん、以上の方々です。おめでとうございます。11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。岩出市では人権を考える協調月間に、すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、市民一人一人が自らの課題として人権について考え取り組んでいただけるよう、人権を考える集いの開催や街頭啓発活動など重点的集中的に展開します。人権啓発推進委員、人権擁護委員、その他の関係機関団体などの連携協力のもと、総合的な人権啓発を推進していきます。人権を考える集い、テーマは命輝かせて、日時は11月11日日曜日午後1時30分からです。場所は市民総合体育館です。第1部は小中学生のメッセージ、第2部は講演、生きながら生まれ変わる。講師はカウンターテナー歌手メラ・ヨシカツさんです。困難は挑戦でありチャンス。人は皆それぞれ異なる問題を抱えています。人生は困難の連続と感じる人も多くいるでしょう。視点を変え、情熱を持って生きることがきっと道を作り、命を輝かせて生きることにつながります。人権についての市民意識高揚を図ることを目的に開催いたします。皆さんのご参加をお待ちしています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。
11月25日日曜日は和歌山県知事選挙の投票日です。告示日は11月8日木曜日、投票日は11月25日日曜日、投票時間は午前7時から午後8時まで。ただし、境谷の第3投票所、 押川の第5投票所は午後6時までです。投票日当日は送付された入場券を持って記載されている投票所で投票してください。入場券が届かない場合や紛失した場合などはお問い合わせください。投票日に投票所へ行けない人について、仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票できない人は期日前投票ができます。期間は11月9日金曜日から24日土曜日まで、時間は午前8時30分から午後8時まで、場所は岩出市役所1階第1会議室です。入院や他市町村に滞在している人などについて、不在者投票ができる施設として指定されている病院や施設に入院入所されている人は、その施設で不在者投票ができますので施設へ申し出てください。他の市町村に滞在されている人は、滞在先の市町村で不在者投票ができます。必要な手続きに時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。郵便などによる不在者投票について、体に重度の障害などがある人は郵便などにより自宅で不在者投票ができます。事前登録が必要で手続きに時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。代理投票・電磁投票について、体の障害などの理由で自ら投票用紙に記入できない人は、投票所の係員が代わって記入する代理投票ができます。また視覚に障害のある人は電磁投票ができます。投票所の係員に申し出てください。選挙公報は投票日の2日前までに新聞折り込みで各世帯に配布します。また各公共施設にも用意します。新聞を購読されていない世帯には郵送させていただきますので、ご連絡ください。投票所・投票区域など詳しくは岩出市役所電話 62-2141 岩出市選挙管理委員会までどうぞ。和歌山県知事選挙についてでした。
第32回全国健康福祉祭和歌山大会、年リンピック紀の国和歌山2019。年リンピックの愛称で親しまれている全国健康福祉祭は、60歳以上の方々を中心にあらゆる世代の人たちが楽しみ、さまざまなイベントを通して交流を深めることができるスポーツと文化、健康と福祉の総合的な祭典です。年リンピックは厚生省創立50周年を記念して、昭和63年1988年に兵庫県で第1回大会が開催されて以来、毎年開催されています。2019年は第32回大会が和歌山県で初めて開催され、岩出市ではペタンク交流大会を開催します。リハーサル大会について、年リンピック紀の国和歌山2019ペタンク交流大会のリハーサル大会として、第13回岩出市ペタンクふれあい大会を実施します。日時は11月10日土曜日午前9時から試合開始、岩出市根頃の若者広場で行います。主催は岩出市ペタンク協会、共催は年リンピック紀の国和歌山2019岩出市実行委員会です。関連事業として健康づくり教室、各種おもてなしイベントなども実施します。市民の皆様、お誘い合わせの上ご来場ください。お問い合わせは市長公室年リンピック推進室へどうぞ。生活習慣病予防教室、 参加者募集。健康のために何か始めたい、だけど何から始めてよいかわからないという方に、ぜひ参加していただきたい教室です。適度な運動、適切な食生活を学び、健やかな生活を送りましょう。教室は全3回です。教室の参加者には、抽選で5人の方に、岩出市商工会の商品券1000円分が当たります。抽選は各教室終了後に行います。ぜひご参加ください。岩出市在住の方なら誰でも参加できます。参加費は無料。定員はそれぞれ30人です。第1回は11月19日月曜日午後1時30分から3時まで、総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。講演があります。メタボリックシンドロームと尿路結石症の関連性について、講師は和歌山県立医科大学泌尿器科医師です。また、インボディ、高精度な体成分分析装置による測定体験もあります。筋肉、脂肪、体水分、骨量、基礎代謝量、内臓脂肪指数、身体年齢がわかります。保健師が測定結果を解説します。申し込み方法、保険年金課、国保年金係にお電話でお申し込みください。申し込み締め切り、第1回は11月14日水曜日です。今後の予定、第2回は12月6日木曜日、尿でわかる1日の塩分摂取量チェック。講演、上手に塩分を取りましょう。講師は岩出市管理栄養士です。第3回は12月18日火曜日、健康運動指導士による運動教室です。第2回以降の詳細については、広報岩出12月号でお知らせします。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係へどうぞ。生活習慣病予防教室についてでした。
第21回、紀州根ごろじ角板祭りを開催します。紀州根ごろじ角板祭りは、多くの方に、岩出の歴史、根ごろじと周辺の歴史、文化に興味を持っていただき、体験していただくため、根ごろじ開祖の角板商人のお名前をいただき、開催するものです。日時は11月24日土曜日、午前9時30分から午後3時30分の予定です。雨天の時は変更があります。場所は根ごろじ境内。内容は民族芸能、鉄砲隊の演舞、語り部ツアー、持ち投げ大会などです。同日開催で音楽祭などのイベントも予定しています。お問い合わせは、岩出市観光協会、電話 62-7101 へどうぞ。
秋の根ごろウォークを開催します。紅葉の里、語り部と歩く根ごろじ。日時、11月17日土曜日。小雨結構です。午前9時40分出発、午後3時30分ごろ解散予定です。集合場所は JR 岩出駅。参加費は無料。ただし、根ごろじ拝観料500円は別途自己負担となります。参加ご希望の方は予約が必要です。はがき、電話、ファックスにて、参加者氏名、住所、連絡先、電話、ファックス、携帯のいずれかを岩出市観光協会までご連絡ください。住所は岩出市西の 209です。折り返し参加賞をお送りします。申し込み締め切り日は11月9日金曜日午後5時まで。郵便の場合は申し込み締め切り日必着です。予定コースはおよそ 11km です。 JR 岩出駅を出発して県緑化センターを散策、昼食をとります。お弁当をご持参ください。その後根室寺散策、語り部による切り盛り不動尊、大師堂、大東、大天宝堂の開設があります。その後旧和歌山県議会議事堂、一条閣、大門などを巡ります。そして JR 岩出駅で解散します。コース上にある休憩、トイレなどを利用できる施設にて適宜休憩を行います。ノルディックウォーク体験ご希望の方は事前予約時にお申し出ください。ストックを貸し出します。レンタル料は一組500円です。戦国時代に一大勢力を持った根室寺は、織田信長、豊臣秀吉に抵抗しますが、秀吉の奇襲攻めにより一部を残し消失します。戦国を生き延びた国宝大塔や重要文化財の建物が秋の空に映え、語り部の話を聞きながら散策するコースです。当日雨天中止となった場合は JR 岩出駅構内に張り紙にてご連絡いたします。お問い合わせは岩出市観光協会、電話 62-7101、 ファックス 62-7121、 または岩出まちづくり協議会、電話 62-7106 へどうぞ。秋の根室ウォークについてでした。
小型家電の回収を行います。岩出市では小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し、回収を行っています。次の日程でボックスに入らない小型家電を回収しますのでお持ちください。日時は11月11日日曜日午前9時から午後3時まで。場所は総合保健福祉センター駐車場です。回収品目は、ご家庭で不要となった電化製品、パソコン、掃除機、電子レンジ、電話機、デジタルカメラ、ビデオカメラなどです。出すときの注意事項。個人情報が含まれているものは、必ず消去してください。一度回収した品物は、返却できません。電池は取り外してください。家電リサイクル法の対象品、テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫は回収できません。詳しくは、生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。
11月、12月はマイナンバーカード取得促進の取り組み月間です。マイナンバーカードはこんなに便利。1、公的な身分証明書として利用できます。免許証を返納しても本人確認はこれ1枚で OK。2、マイナンバーを証明する書類として利用できます。年金や税などのマイナンバーの提示がこれ1枚で OK。 3. 各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。郵送による申請のほか、スマートフォンやパソコンを使って申請する方法もあります。マイナンバーカードを作りましょう。初回発行無料です。詳しくは市民課までお問い合わせください。学校へ行ってみませんか？岩出市では 11月を岩出市学び月間、11月の第一土曜日を岩出市学びの日と定め、授業公開などの学校開放を行っています。保護者や市民の皆様には学校へお越しいただき、学校や子どもの様子を直にご覧になっていただきますようお願いいたします。なお、日程内容など詳しくは各学校にお問い合わせください。または教育総務課学校教育係へどうぞ。暮らしの情報。税・料金です。年末調整説明会及び消費税軽減税率制度説明会のご案内です。平成30年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法などについての説明会を次の通り開催いたします。11月22日木曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は岩出市茨本の総合体育館小ホールです。説明会では年末調整における前年からの変更点をはじめ、平成30年度税制改正事項などについても説明いたします。なお、年末調整説明会当日の午後3時30分から4時30分まで、消費税軽減税率制度の概要や事業者支援措置補助金についての説明会を開催いたしますので、合わせてぜひご参加ください。消費税軽減税率制度説明会の定員など開催予定の詳細については国税庁ホームページをご確認ください。お問い合わせ先は小川税務署、電話 73-3301 です。音声案内に従って2をダイヤルしてください。または小川納税協会、電話 73-2466 へどうぞ。和歌山市町村合同購買会を開催します。日時は12月1日土曜日、受付は午前11時から午後12時50分まで。物品閲覧は午前11時から午後1時まで。入札は午後1時からです。場所は紀の川市ケアの紀の川市民体育館です。どなたでも参加できますので、多数の方のご来場をお待ちしています。当日必要なものは、購入代金、現金のみです。入札にお越しになる方の本人確認書類、そして印鑑です。認め印でも可能です。法人の場合は代表社員です。出品物の詳細は、和歌山地方税回収機構ホームページでご確認いただけます。アドレスは、http://www.w-zeikaishu.jp です。なお、出品物は変更になる場合がありますので、ご注意ください。中古品のため、傷や汚れがあります。また、保証はありません。お問い合わせは、和歌山地方税回収機構、電話、073-422-3630、または市役所税務課納税係へどうぞ。和歌山市町村合同購買会のお知らせでした。11月11日から税を考える週間です。国税庁では国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っています。毎年、11月11日から17日を税を考える週間として、様々な広報・広聴施策を実施しています。平成30年の税を考える週間のテーマは、暮らしを支える税です。国民の皆様に適正公平な課税 及び徴収の実現に向けた国税庁の取り組みをご紹介するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会を設けています。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。お問い合わせは粉川税務署、電話 73-3301 へどうぞ。地方税の申告はエルタックスで。エルタックスは地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。自宅やオフィスから複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信することができます。エルタックスのサービスは無料でご利用いただけます。利用できる科目は、給与支払い報告書、特別徴収関連手続きなど、個人住民税、法人市民税、そして償却資産など固定資産税です。お問い合わせは、エルタックスヘルプデスク、電話 0570-081459、0570-081459 へどうぞ。エルタックスホームページのアドレスは、http://www.eltax.jp/です。エルタックスご利用のご案内でした。11月30日は年金の日です。厚生労働省では、国民お一人お一人年金ネットなどを活用しながら、高齢期の生活の設計に思いを巡らしていただく日として、11E30 未来、11月30日をいい未来として年金の日としました。お問い合わせは、市役所保険年金課、国保年金係へどうぞ。年金記録の確認は、年金ネットで。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか？年金ネットをご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額について、ご自身の年金記録をもとに、様々なパターンの試算をすることもできます。年金ネットについては、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841 へお問い合わせください。67歳から69歳の方へ、老人医療助成制度のお知らせです。対象は、岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳から69歳の方で、一定の資格要件を満たす方は、老人医療助成制度の対象となり、2割負担で医療を受けられます。資格要件など詳しいお問い合わせや申し込み方法などは、市役所保険年金課保険医療係へお問い合わせください。老人医療助成制度のお知らせでした。納期限のお知らせです。国民健康保険税第6期、後期高齢者医療保険料第5期、介護保険料第6期の納期限は、11月30日金曜日です。また、国民健康保険税後期高齢者医療保険料の11月の夜間納税相談日は、8日と22日のいずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口にお越しください。税料金でした。
健康、介護です。ジェネリック薬品を利用しましょう。後発のジェネリック薬品は、先発医薬品新薬である 最初に作られた薬の特許終了後に、厚生労働省の承認のもと製造・販売されている薬です。皆さんの自己負担を軽減し、医療費の節減にもなりますので、有効に利用しませんか？ジェネリック医薬品の特徴。開発コストが少ないので、新薬よりも安価に製造できます。また、国の厳格な審査を受け、新薬と効き目や安全性が変わらないと認められてから販売されますので、ご安心ください。ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師または薬剤師にご相談ください。直接伝えにくい場合は、ジェネリック医薬品希望カードや、ジェネリック医薬品希望シールを医療機関などの窓口で提示しましょう。希望カードや希望シールが必要な方は、保険年金課、総合保健福祉センター、各公民館に置いていますのでご利用ください。ジェネリック医薬品の注意点。すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。新薬の特許期間が残っていて、ジェネリック医薬品がまだ販売されていない場合や、ジェネリック医薬品が存在しない種類の薬もあります。また、ジェネリック医薬品に変えても、自己負担額が新薬とほとんど変わらない場合もありますので、ご注意ください。詳しくは、保険年金課、国保年金係、または保健医療係へお問い合わせください。不妊治療の負担を軽減します。一般不妊治療費助成と特定不妊治療費助成の2つがあります。まず一般不妊治療費助成について、対象者は法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録していること、申請日において岩出市に夫または妻のいずれかが住民基本台帳に記載されていること、各種医療保険に加入していること、夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であることです。申請期間は治療の受けた日の属する年度の3月末までです。助成額は1年度につき限度額3万円です。助成期間は連続する2年間です。申請書は総合保健福祉センターへ提出してください。審査の結果を申請者の方に通知し、交付決定の方には指定された口座に助成金を振り込みます。次に、特定不妊治療費助成について、対象者はご夫婦の一方または双方が岩出市に住民登録があり、和歌山県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方です。助成内容について、ご夫婦一組につき兼用項に定める1回の治療に要する費用から、和歌山県特定不妊治療費助成事業の助成額及び治療費総額の3割相当額を控除した額を、兼用項と同等の回数で助成します。ただし、5万円を限度とします。申請書は岩出保健所に提出してください。審査の結果を申請者の方に通知し、交付決定の方には、指定された口座に助成金を振り込みます。申請書類など詳しくは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400 へお問い合わせください。日曜祝日の休日歯科診療のご案内です。11月の休館当番医は、次の通りです。3日土曜日、安村歯科医院。 紀の川市那手市場、電話 75-2202。 4日日曜日、青木歯科医院、岩出市吉田 61-0889。 11日日曜日、田原歯科、紀の川市岸川町前田 64-1080。 18日日曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻、電話 69-3993。 23日金曜日、森歯科医院、紀の川市小川、 73-2220。 25日日曜日、滝川歯科、岩出市森、 63-0655 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。簡単おいしい朝ごはんで元気な一日をスタート。健康寿命を伸ばそう。第3回。非常勤管理栄養士、厚田ひろみさんのお話です。朝ごはんは一日のスタートに欠かせない大切な食事ですが、朝ごはんを作る時間がない、子供が思うように食べてくれないというご家庭も多いのではないでしょうか。忙しい朝でもなるべく時間をかけず、簡単に栄養のある朝ごはんを作ることができるレシピとポイントをご紹介いたします。桜エビと豆苗のカリカリチーズおにぎり、これはエネルギー322キロカロリー、タンパク質 11.7グラム、脂質 4.6グラム、塩分 0.3グラムです。材料は2人分です。白ご飯 300g、 桜エビ大さじ2杯、豆苗1/4袋、とろけるチーズ 40g、 お醤油1/2杯。作り方です。豆苗を1センチの長さに切る。チーズ以外の材料をすべて混ぜ合わせて4等分し、おにぎりにする。テフロン加工のフライパンにとろけるチーズの半量を敷き、その上におにぎりを乗せてチーズがカリッとするまで焼く。裏返して同じように焼いたら出来上がりです。豆苗には β カロテンやビタミン B 群が多く含まれ、栄養価の高い野菜として注目されています。通年安価で購入でき、生でも加熱しても食べられるため、とても便利な食材です。桜エビとチーズには、成長期の骨の形成や骨粗鬆症の予防に欠かせないカルシウムやタンパク質が豊富です。とろけるチーズをプロセスチーズに変えて混ぜ込めば、洗い物が楽になりますよ。お問い合わせは、保険年金課国保年金係へどうぞ。風疹予防接種費用を助成します。岩出市では妊婦とその子供を風疹から守るため、風疹予防接種費用を助成しています。助成期間は来年3月31日までです。対象者は岩出市に住所登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。 1. 19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性、ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。 2. 妊婦の夫です。費用は 協力医療機関で接種する場合、無料です。協力医療機関以外で接種する場合、自己負担が発生する時があります。助成回数は、風疹単独ワクチン、または麻疹風疹混合ワクチンのいずれかを1人につき1回限り。ただし、昨年度までに助成制度を利用して接種された方は、助成の対象となりません。助成方法について、協力医療機関で接種の場合は、予診票、接種券が必要となりますので、事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に領収書原本、接種者名義の通帳、母子健康手帳、認め印をご持参ください。領収書原本は、接種者名、接種年月日、ワクチン名の記載があるもの。母子健康手帳は妊婦の夫のみ必要です。提出期限は来年3月31日まで。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 どうぞ。成人健診のお知らせです。事前申し込みされた方を対象に集団がん検診があります。11月15日木曜日、19日月曜日、29日木曜日、30日金曜日です。場所は総合保健福祉センターです。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 どうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2つあります。まず、長休日休館診療所です。紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター。電話は 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは、保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。献血のお知らせです。11月10日土曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩出店で行います。お問い合わせは、保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。クリーンセンターからのお知らせです。ゴミの搬入時間、月曜日から金曜日までは午前8時30分から正午まで、土曜日は午後3時までです。ただし、事業系ゴミは除きます。一般家庭からの畳の搬入は1日につき8枚までです。岩出クリーンセンターに廃棄物を自己搬入する場合、持ち込みごみ申請書への記入と合わせて、免許証等住所確認ができる証明書による住所の確認を実施しています。 また資源ごみ分別区分のその他のプラスチック類、衣類の中に粗大ごみが混入している場合があります。その他のプラスチックにはポリバケツやおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また衣類には毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。その他のプラスチック類、ペットボトル、衣類は指定袋に入れて、当日の午前8時までに指定の場所に出してください。11月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は7日21日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は14日28日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。募集です。平成31年度保育所等利用申し込みのご案内、二次募集です。申し込みの受付について、平成31年4月から保育所などへ新規利用を希望する方のみ次の通り受付を行います。この募集は一次募集の結果により、定員に余裕のある施設での利用調整となります。結果によっては希望に添えない場合がありますのでご了承ください。申し込み書配布受付場所は岩出市役所子育て支援課。申し込み期間は11月1日から来年1月31日まで。ただし、平朝日は除きます。対象児童は平成31年4月2日時点で、生後6週以上から平成25年4月2日生まれで、家庭において必要な保育を受けることが困難な児童です。お問い合わせは子育て支援課、子育て支援係へどうぞ。市営住宅の入居者を募集します。募集個数は1個。岩出市川尻241番地、4階建て 2DK、エレベーターなしの4階16号室です。申し込み用紙配布と受付日時は、11月5日月曜日から16日金曜日まで、土曜・日曜を除きます。配布受付場所は土木課事業管理室。抽選会の日時場所は11月28日水曜日午後3時から岩出市役所3階第6会議室です。お問い合わせは土木課事業管理室へどうぞ。市長公室から広告を募集します。広報岩で広告を掲載してみませんか。掲載料金は1枠1万円です。2枠3枠も可能です。市ウェブサイトへのバナー広告もあります。お問い合わせは市長公室へどうぞ。募集でした。
講座催しです。今月の成人講座は、新しい消費税、岩出市のゴミの分別、岩出元気体操についてです。講師は小川税務署職員、岩出市生活環境課職員、岩出市長寿介護課職員です。日時は11月17日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは、生涯学習課 障害学習推進係へどうぞ。ニュースポーツ体験会のお知らせです。11月17日土曜日午後1時から4時まで市民総合体育館1階アリーナで行います。キンボール、バスケットピンポン、ボッチャをします。対象は小学生以上で岩出市にお住まいまたはお勤めの方、定員は先着50人程度です。運動のできる服装で上履き、タオル、飲み物をご持参ください。参加は無料です。お申し込み・お問い合わせは総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。ふれあい学級のご案内です。今月は消費者トラブルに遭わないために最近の相談事例と対応方法について、講師は和歌山県消費生活センター消費生活相談員です。時間は午後1時30分から各地区公民館で行いますが、日にちがそれぞれ違いますので障害学習課へお尋ねください。ふれあい学級生を随時募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方が対象です。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。秋季企画展を開催します。各番商人の宝刀の伝承者たち、根ごろじの歩み、根ごろじを改装した工業大師各番、現在に至る真偽経学の元を作った岩出市出身の雷雨などの根ごろじ高僧たちの生涯と事跡を中心に、根ごろじの歴史をゆかりの品や写真パネルなどで紹介する展示を行います。場所は民族資料館1階企画展示室、期間は11月1日木曜日から26日月曜日までです。休館日は毎週火曜日です。これにちなんで秋季企画展講演会を行います。日時は11月18日日曜日午後1時30分から、場所は民族資料館2階大会議室です。先端・紀北地域における近世の幕開けと題して、和歌山県立博物館主任学芸員前田正明さんにお話しいただきます。入館料は無料です。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。ヒアサロン認知症サポート医による講話のご案内です。ピアサロンは認知症の方を介護されている家族同士が日頃気になることや悩みを話し合える場です。今回は認知症サポート医である真島先生の講話があります。ぜひご参加ください。日時は11月29日木曜日午後1時30分から3時まで、場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。内容は認知症の進行に合わせた家族の対応の仕方や心構えについて、講師は真島メンタルクリニック真島正幸さんです。対象は認知症の方を介護されているご家族や関係者、なお認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込み・お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、地域包括支援センターへどうぞ。再就職へ、一歩が踏める、軽くなる。 結婚、出産、介護などで退職された方、就職活動が不安な方、一緒に考えてみませんか？日時は11月30日金曜日午前10時から、場所は総合保健福祉センター2階研修室です。講師はキャリアカウンセラーの鹿島優子さん。対象は一般の方、岩出市民優先です。ご希望の方は、1、男女共同参画、2、氏名、3、電話番号、4、岩出市在住の有無、以上を電話かメールでお知らせください。満1歳から未就学児対象の一時保育と、手話通訳を希望の方は、申し込み時にお伝えください。11月19日までです。お申し込み・お問い合わせは、市長公室男女共同参画担当宛。メールアドレスは、公室 koushitsu@cityiwade.lg.jp です。第37回岩出市民ゴルフ大会の参加者を募集します。日時は11月8日木曜日、場所は国木原ゴルフクラブです。プレー費は6980円、食事代を含みます。会費は1000円で当日徴収します。募集人数は80人、4人1組で、1人まで他の市の方も参加できます。お申し込み・お問い合わせは、岩出市ゴルフ協会事務局、担当西中さん、電話 62-2178、ファックス 62-2507 へどうぞ。フラットシアター、テレビドラマ、ディロン運命の犬の続編です。クリスマスが近づいたある日、マリとセラピー犬として活動するディロン宛に、山梨に住む小学生から会いに来てほしいという手紙が届く。人の心を癒すセラピー犬が傷ついた男の子の心を解きほぐす、心温まる物語です。皆さんもディロンの優しさに触れてみませんか？日時は12月7日金曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室。入場無料で先着100人です。お問い合わせは福祉課人権啓発係、または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士が、いろいろな場所に行って遊びの場を提供します。親子で楽しく遊びませんか？2回あります。11月7日水曜日は、上岩出地区公民館和室。12日月曜日は、岩出地区公民館和室です。時間はいずれも、午前10時から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。10時15分ごろと11時15分ごろに、絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。申し込みは不要です。お気軽にお越しください。詳しくは、岩出市ウェブサイトをご利用いただくか、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へお問い合わせください。講演会、災害にも強い地域づくりのご案内です。各地で起こる災害、その時地域は？地域の防災のあり方について、実例を踏まえて教えていただきます。後半はグループに分かれて話し合いを行いながら、 参加者の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。講師は日本防災士会和歌山県支部長早稲田正弘さん。日時は11月9日金曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は内田障害学習センター視聴覚室です。お申し込みお問い合わせは岩手障害児者相談支援センター、電話 63-1622、 ファックス 63-1644 へどうぞ。第13回岩手市民バレーボール大会を開催します。11月18日日曜日午前9時30分から岩手市立体育館で行います。種目は男女混成の9人制の部、男子6人制の部、女子6人制の部です。なお男子6人制の部に女子も出られます。参加資格は岩手市内にお住まいまたは勤務している小学生以上で構成されたチームであること。ただし小学生はジュニア部員に限ります。また事業所は事業所単位とします。参加料は1チームにつき2,000円、保険料を含みます。お申し込みは11月10日土曜日までです。お申し込みお問い合わせは岩手市バレーボール協会事務局坂本さん、電話 69-1867、 または総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。チェックしなくちゃ最低賃金。平成30年10月1日から和歌山県最低賃金は時間額803円となります。最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者へ支払わなければならないとする制度です。詳しくは和歌山労働局労働基準部賃金室、電話 073-488-1152、 073-488-1152 へお尋ねください。労働トラブルなどの相談窓口のご案内です。労働問題全般について電話や面接での労働相談を行っています。労働者、事業主、どちらからの相談もお受けします。妊娠・出産をしながら働く女性のためのさまざまな制度もご紹介します。2箇所あります。まず総合労働相談コーナー、電話 073-488-1020、 または073-488-1200。もう一つはハラスメント特別相談窓口、電話 073-488-1170 です。こちらは今年の12月28日までです。受付時間はいずれも平日の午前8時30分から午後5時15分までです。お問い合わせは和歌山労働局雇用環境均等室へどうぞ。平成31年度児童発達支援センター利用についてのご案内です。児童発達支援センターは心身の発達に支援が必要な就学前の子どもを対象に、日常の基本的動作の習得および集団生活に適応することができるよう、子どもを取り巻く環境や健康状態を考え、各専門職員が連携して一人一人に合わせた療育 及び支援を行う施設です。平成31年4月からの利用を希望される方はご相談ください。募集期間は11月30日までです。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。第36回人権の花運動の審査結果です。和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として県内の小学校を対象に毎年人権の花運動を実施しています。今回は県内111校からの応募があり、審査の結果市内での入賞校が次の通り決定されましたのでお知らせします。奨励賞、岩出小学校、山崎北小学校、中央小学校、上岩出小学校です。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。女性の人権ホットライン強化週間について、夫やパートナーからの暴力・ストーカー、職場における性的嫌がらせなど、女性における各種の人権相談について、法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。期間は11月12日月曜日から18日日曜日まで。時間は平日は午前8時30分から午後7時まで。土曜、日曜は午前10時から午後5時までです。全国共通ナビダイヤルは 0570-070-810 0570-070-810 です。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。11月1日から30日は同和運動推進月間です。同和問題は重大な人権問題です。無関心でいることは差別の解消につながらないばかりか、かえって差別を助長する結果を招くことにもなりかねません。現在多くの人々の努力によって解決に向かっているものの、近年では匿名性と拡散性を特徴としたインターネット上での差別書き込みなどの問題が生じており、今の差別に苦しむ人々が存在します。喫緊の課題の一つとして、ネット情報に負けないネットリテラシーを学ぶことが必要といえます。ネットリテラシーとは、インターネットを理解し正しく利用できる能力のことです。ブラック差別の解消の推進に関する法律について、ブラック差別は許されないものであるとの認識のもと成立したこの法律は、ブラック差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、ブラック差別のない社会を実現することを目指したもので、行政はブラック差別の解消に関する施策として、相談体制の充実や教育啓発の推進が求められています。岩出市では一日も早い童話問題の解決を目指すために、人権を考える協調月間と合わせて効果的な啓発活動をさらに推進します。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。巡回連絡について、地域警察官は担当する地域の家庭・事業所を訪問し、犯罪や事故の防止など地域住民の安全で平穏な生活を確保するために必要な事項の指導・連絡や地域住民からの意見・要望などの聞き取りを行う巡回連絡を行っています。市民の皆様のご協力をお願いします。お問い合わせは岩出警察署 電話 63-0110 どうぞ。12月2日日曜日は一日防火デーです。岩出市では火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として市民の防火意識の高揚を図るため、毎年12月の第1日曜日、今年は12月2日を一日防火デーとしています。自治会などで消火訓練を実施される場合は、消防団と打ち合わせの上、消火器の正しい使用方法の習得などを目的とした効果ある訓練を行いましょう。お問い合わせは危機管理室へどうぞ。平成30年秋季全国火災予防運動実施について、忘れてない？財布にスマホに火の確認。期間は11月9日金曜日から15日木曜日までの7日間です。この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイントです。3つの習慣。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具や衣類からの火災を防ぐために防炎品を使用する。3、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。以上、7つのポイントでした。お問い合わせは危機管理室へどうぞ。本人通知制度に登録しませんか？本人通知制度は、戸籍謄本や住民票の写しなどの証明書を本人以外の者に交付した場合に、事前登録した本人に対して証明書を交付した事実をお知らせする制度です。どのような効果があるの？知らないうちに戸籍謄本などが取得されていないか確認できるため、万が一不正取得の疑いがあれば、事実関係の早期究明につながります。不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が見込まれます。登録手続きについて、住所または本籍地が岩出市の方は、本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどと印鑑をご持参の上、市民課にて手続きをしてください。代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類、委任状、戸籍謄本などが必要です。申請書は市ウェブサイトでもダウンロードできます。お問い合わせは市民課へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は寒いです。両脇を締めて肩をすくめます。両手を握り、肘を曲げ、腕を震わせます。これで寒いを表します。紙面の QR コードもご利用ください。以上、お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第36回
和歌山県小学生バドミントン大会が8月12日、紀の川市岸川体育館で行われました。男子シングルス、6年生以下の部、3位山本春樹さん、4年生以下の部、2位田村淳也さん、3位奈良宗介さん、女子シングルス、6年生以下の部、3位今井ののかさん、同じく3位山本ひよさん、5年生以下の部、2位吉川理央さん、3位正林ういなさん。男子ダブルス6年生以下の部、2位山本春樹さん、岩田司さん。女子ダブルス6年生以下の部、3位三毛七海さん、山本ひよさん。5年生以下の部、1位正林ういなさん、山本かれんさん。2位田村春日さん、田中せりかさん。男女ダブルス初心者の部、2位中筋葵さん、榎本ココさん。3位奈良宗介さん、田村淳也さんでした。第36回和歌山県中学生バドミントン大会が8月26日広川町民体育館で行われました。女子の部シングルス、3位藤井七海さん。ダブルス、3位藤井七海さん、高垣里乃さんでした。岩出市ペタンク協会8月定例会が8月28日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルス、1位大島涼子さん、大鶴俊幸さん、武田博夢さん。2位小原昌司さん、吉田聡さん、松下邦彦さん。3位細谷小夜子さん、宮村静子さんでした。スポーツの大会結果でした。緑化センターのお知らせです。11月の花ごよみ、秋バラ、ケイトウ、マリーゴールドが見ごろを迎えています。展示会のご案内です。野生ラン展が11月10日土曜日と11日日曜日、第51回観覧展が同じく10日土曜日と11日日曜日、写真水墨画洋画の展示会が11月16日金曜日から19日月曜日まで、第2回緑和会による盆栽展が11月17日土曜日と18日日曜日、観覧遅咲き展が11月24日土曜日と25日日曜日、冬の洋蘭展が12月7日金曜日から9日日曜日まで開かれます。教室のお知らせです。11月の寄せ植え教室は11日日曜日、12月の寄せ植え教室は12月9日日曜日です。いずれも午前10時30分から12時まで、参加費は1800円、事前の申し込みが必要です。11月の休園日は毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
青少年健全育成コーナー。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。
社会環境の変化に伴う人間関係の希薄化やモラルの低下などを背景に、少年非行の問題、いじめの問題、児童虐待や子どもが被害者となる事件の発生など、子ども・若者を取り巻く状況には依然として厳しいものがあります。これらの課題に対応し、子ども・若者の健やかな育成のための取り組みを着実に推進する必要があります。このため全国的に11月を子ども・若者育成支援協調月間と定め、さまざまな事業や活動を集中的に実施することにより、子ども・若者育成支援に対する市民の理解を深めるとともに、各種活動の一層の充実と定着を図ります。ポリクフェスタを開催します。青少年や大人が個々の体力や年齢に応じたスポーツレクリエーション活動を楽しみ、出会いや触れ合いを通して参加の喜びを分かち合い、地域全体の絆を深めることを目的に開催します。日時は11月23日金曜日祝日午後1時から、受付は午後12時15分から40分まで。場所は市民総合体育館です。プログラムは玉入れ小学校区別対抗、綱引き小学校区別対抗、綱引き中学生以上対抗、ボール運びリレー小学校区別対抗、555小学生全員、ワクワク大抽選会全員、表彰式です。体育館シューズをお持ちください。市民の方はどなたでも参加いただけます。どうぞお越しください。お問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。12月は、0歳児、1歳児、2歳児を対象に、クリスマス会を行います。日時は、12月14日金曜日、午前10時から11時30分まで。場所は市民総合体育館。定員はいずれの年齢も30組です。受付開始日は2歳児が11月14日水曜日から、1歳児が15日木曜日から、0歳児が16日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。親子で運動遊び。親子で体を動かしながら、コミュニケーションを深め、運動遊びを楽しみませんか？11月27日火曜日、午前10時30分から、11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は小川洋次郎さん。対象は2歳以上の幼児とその保護者。定員は20組です。受付開始日は11月1日木曜日からで、電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。簡単クッキング。
気持ちにゆとりを持てば子育ても楽しくなります。お子さんのために簡単クッキングに参加しませんか？今回はクリスマス風の献立です。12月12日水曜日午前10時から正午まで総合保健福祉センターで行います。内容は簡単クッキング。講師は浅沢めぐみさん。対象は子育て中の保護者で定員は15組です。1歳以上の一時保育があります。受付開始日は11月26日月曜日からで、電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 までどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあい、毎週第2水曜日に開催しています。今月は11月14日水曜日の午前9時30分から11時30分までで、自由に入室退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。持ち物はお子さんに必要なもの、ただし飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係電話 61-2400 までお問い合わせください。11月は児童虐待防止推進月間です。平成30年度の児童虐待防止推進月間の標語は、未来へと命をつなぐ189、いち早くです。児童虐待に関する相談件数は依然として増加しており、特に子どもの命が奪われる重大な事件も後を絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。こうした状況の中で、厚生労働省は毎年11月を児童虐待防止推進月間と位置づけ、関係機関団体が協力して児童虐待防止のための広報啓発活動を集中的に実施しています。あなたの周りに虐待を受けたと思われる子どもがいたら、すぐに市役所の窓口や児童相談所などに通告してください。通告は子どもを守るためのものです。通告をした人が特定されないように秘密は守られます。また通告した後で虐待でないと分かっても、通告した人に罰則はありません。虐待を受けている時とは、例えば家族の誰かに嫌なことを言われたり、嫌なことをされたり、お腹が空いても食べるものがなかったり、叩かれたり殴られたりして嫌な思いをしている、こんな時、子育てについて不安を持っている時とは、例えば自分だけがうまく子育てできていない、助けてくれる人がいない、子供の行動が気に入らない、この子がいなかったらなど思ってしまい自分を追い詰めている時、そんな時、一人で悩まず相談してください。児童相談所全国共通ダイヤルは 189、 いち早くです。その他の相談窓口は次の3つです。1、市役所子育て支援課家庭児童係、電話 62-2141。 2、岩出市総合保健福祉センター、電話 61-2400、 3. 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター、電話 073-445-5312 です。岩出っ子。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。キサちゃん4ヶ月、我が家のアイドル、大きいリボンをつけてニコ。ユキタちゃん2ヶ月、パパとママのところに生まれてきてくれてありがとう、元気に大きくなーれ。ヤマトちゃん0ヶ月、元気でたくましく育ってね、生まれてきてくれてありがとう。なお、年齢は申し込み時の年齢です。応募方法です。名前と振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、メッセージ30文字程度、以上を記載の上、写真データ1メガバイト以上を添付し、メールでご応募ください。1月号掲載の締め切りは、11月26日月曜日です。応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。ご了承ください。宛先は、市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは、公室 kousitcity@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
11月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、少子生活相談。6日と20日の火曜日午後1時から4時まで。6日は岩出市役所2階第7会議室で、20日は同じく2階第2会議室で行います。お問い合わせは市長公室、電話61-6966へどうぞ。2、行政相談。21日水曜日午後1時から3時まで、上岩出地区公民館第一会議室で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、市長公室へどうぞ。3、人権相談。13日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で。また岩出市青少年センターでも相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、そして青少年センター、電話 61-7007、適応指導教室 62-0892 へどうぞ。また、適応指導教室フレンドでは、学校へ行きづらくなっている子どもたちのために、 不登校などの相談も受け付けています。5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、または073-441-0826 へどうぞ。なお、公立長病院の場合も、お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へお電話ください。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談を、長振興局健康福祉部相談室で行っています。予約制です。また、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談も行っています。お問い合わせは、長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 までどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は、毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は、第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事・登記相談です。以上、すべてのふれあい相談は、総合保健福祉センターで行っています。お問い合わせは、社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
人権を考える集い、発表作文。小中学生のメッセージ、第8回。岩根第二中学校1年、梶彩奈さん。同じ温度の幸せを。私は目でいろんなものを見て、耳できれいな音を聞いて、手でたくさんのものに触れることができる。でも、目が見えない人や耳が聞こえない人がいる。そんな人を見て、私はかわいそうだとは思わない。反対に尊敬している。健常な人より生きぬくい生活を送っているかもしれない。それでも一生懸命にいろんな人と真正面から向き合っている。だから私たちもこの世界で生きる仲間として真正面から向き合える人になっていくべきだと思う。私がどうして障害を持った人のことを書いているかというと、2冊の本がきっかけだった。どちらも障害者をテーマにした本である。この2冊には共通点が2つあった。1つ目はコミュニケーションが困難であること。目が見えない人は相手の顔の表情がわからないことで不安があると思う。耳が聞こえない人はいつも集中が大事になってくる。それぞれの悩みがあるだろう。ほとんどの人がコミュニケーションが苦手であると思う。2つ目は一つ一つの言動を大切にしているということ。障害を持った人たちは私たちより相手に伝えられる方法が少ない。だからこそ 大切な意味があるということ。この二つから私たち健常者だからこそ助けられることがあると思う。どうして筆者はこの本を書いたのだろう。私は二冊の本を読んで、たった一日だけの記憶の中にどれだけの思いが詰まっているのか、それを見返すことの大切さを伝えているのだと感じた。昨日の記憶があるからこそ考えるべきだと思った。私にはたくさんの感情がある。障害を持って生まれた人だって、事故の後遺症が残った人だって感じるだろう。例えば、心配、辛さ、のどび。私は人とうまく話せているだろうか。人から何か言われた。私がもし何々だったら、なんて思っているだろう。そんな悩み、不安がある人に、私はそばで一緒に苦しみや楽しみを分け合えるような人になりたい。人が尊敬するような人になりたい。私が明日、目や耳、手が自由に使えなくなったら、健常の時よりいろんなことの意味の大切さを感じるのだろうか。周りの人からかわいそうだと同情されるのだろうか。そう思うと今この一瞬も無駄とは言えない。健康で生きていけることをすごく幸せだと思った。たった一日24時間でどれだけ何ができるのかよく考えていくべきだと思う。差別とは差をつけて分け隔てをすることである。私と誰かは背の高さ、性格、好きな食べ物だって違う。人と比べること、これはするべきなのか？障害のこと、悪いところだけを探すのではなく、いいところをたくさん見つけ出し、受け止めるべきだと思う。私たちの周りには、障害を持つ人だって当然いる。だから作られたものだってある。例えば、スーパーによくある、車椅子専用駐車場。これは車椅子を使っている人が便利に使えるように作られたもの。健常の人が使う必要はない。私はこれからの社会が平等で障害を持つ人にも同じ温度の幸せな暮らしができるような世界になってほしい。私は障害を持つ人に対してかわいそうという人が現れないくらい優しく振る舞っていけるようにしたいです。そして健康に産んでくれ、育ててくれた人たちにありがとうと言いたいです。当たり前で当たり前じゃない日々をもっともっと大切に過ごしていきたいです。以上、人権作文でした。
図書館へ行こう。中学生、高校生、ビブリオバトル岩出市大会観戦者を募集します。ビブリオバトルとは、発表者バトラーがおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本、ジャンプ本を投票で決める手法ゲームです。中高生が発表者となり、自分のおすすめの本を紹介しますので、ぜひ観戦して、いろいろな本との出会いをお楽しみください。中学生ビブリオバトルは、11月17日土曜日、午後1時30分から岩出図書館で行います。高校生ビブリオバトルは、11月18日日曜日、午後1時30分から紀の川市立河北図書館で行います。どなたでも観戦できます。両日とも定員100人です。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。 図書館 DVD 上映会のお知らせです。アルプスの少女ハイジー、上映時間107分、日時は11月23日金曜日祝日午前10時30分開演、場所は岩出図書館大会議室、先着100人です。11月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会は4日11日がお話ドロップス、18日25日がお話の扉です。いずれも日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会お話パレットは24日土曜日午後3時から同じくお話し室で行います。岩出市内の各小中学校からよりすぐりの内読の記録を展示しています。展示期間は11月28日水曜日まで、場所は岩出図書館展示コーナーです。英字新聞で作るマット当てロケットのお知らせです。日時は12月1日土曜日午前の部は10時45分から、午後の部は2時30分から、それぞれ1時間程度です。駅前ライブラリー2階で行います。対象は小学生以下、ただし3年生以下は保護者が同伴してください。定員は午前午後それぞれ10人です。申し込み方法、11月10日土曜日から岩出図書館駅前ライブラリーカウンターへ直接または岩出図書館へ電話でお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。11月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と5日26日月曜日、30日金曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と3日土曜日、23日30日金曜日です。5日と26日月曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、高知県で岩出市を PR。 9月8日高知県の須崎市で開催された第5回ご当地キャラ祭り in 須崎に参加しました。当日は雨が降ったり止んだりする中、たくさんのゆるキャラと交流を深めながら会場ステージやブースなどで岩出市を PR しました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトをご利用ください。これからもお元気で。9月17日正午から市民総合体育館において敬老会が盛大に開催されました。参加された皆さんは式典の後、コーラスクラブの方々の歌声や子どもたちの和太鼓、落語や歌謡ショーなど多彩な演芸を楽しまれました。皆さん一人一人が岩出市発展の礎を築かれた大切な方々です。これからもお元気でお過ごしください。スーザン共和国で支援活動。9月21日JICA ボランティアが表敬訪問。独立行政法人国際協力機構 JICA 青年海外協力隊として、スーダン共和国に派遣される岩出市在住の神崎咲子さんが表敬訪問されました。神崎さんは現地の学校を巡回し、手洗い、歯磨き指導、感染症、栄養についての指導など必要な支援のために活動されます。スポーツを楽しみました。10月8日体育の日、大宮緑地総合運動公園において第13回岩出市民運動会が盛大に開催されました。運動会演技種目はもちろん、アトラクションとして実施いたしましたペタンク&グランドゴルフ大会などにも市民の皆様方に多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。なお、主な競技結果については市ウェブサイトに掲載していますのでご利用ください。町の話題でした。
岩出根室公園墓地秋の現地見学会のお知らせです。日時は11月10日土曜日と11日日曜日、午前10時から午後4時まで。ご来場の3つのポイント。ポイント1、根室公園墓地で実績のある墓石業者が直接ご相談を受けたまわります。10日と11日。ポイント2、墓地を見ながら直接ご説明、その場で申し込みも可能、11日のみ。ポイント3、市内小学生の絵画展も開催します。11日のみです。駐車場完備、バス停近く、水道、手置き完備、通路幅2メートル、広い。墓地は1区画4平方メートル、間口 1.6 メートル、奥行き 2.5 メートル、すべて同一規格、南向きです。使用料49万7500円。これは墓地区画及び附帯施設を無期限に使用していただくための料金です。施設維持分担金12万円。これは15年分の共同部分の維持管理費用です。消費税及び地方消費税が含まれております。申し込み資格、使用料及び施設維持分担金を使用区画決定後1ヶ月以内に一括納付できる方、今だけ本籍、住所に関係なくお申し込みいただけます。お申し込みには本籍入りの住民票、認め印、本人確認できるものが必要です。住民票に関しましては、岩出市民に限り委任状をいただければ代理申請いたします。手数料として200円をお預かりします。岩出市巡回バスは、根室公園墓地前下車すぐ、和歌山バス長は緑化センター下車2分です。お問い合わせは岩出市役所産業振興課、電話0736-63-5840どうぞ。岩出根室公園墓地についてでした。最後に、平成30年9月末現在の岩出市の総人口、世帯数をお知らせします。総人口、53,796人。そのうち、男性、25,985人。女性、27,811人。世帯数、22,823世帯です。以上、声の広報岩出、2018年11月、第152号をお伝えしました。 お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushity.iwade.lg.jp、 ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/です。